今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするロブ都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、まだ近畿は梅雨入りせず来週あたりかなという、そんな風に聞いておりますが、比較的爽やかな日々が続いているのではないでしょうか。今回は不動産のお話です。不動産アドバイス、かかりつけのお医者さんのように、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは京都不動産アドバイザリー CEO 石田和夫さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、石田さん、
はい、
石田さんといえば、はい、もうこう不動産のお話というよりもこう、はい、ミュージシャンでしょうっていう、こうラジオを聞いていらっしゃる方で、ベーシストの、ジャズベーシストの石田さん知ってるよっていう方結構おられるんじゃないでしょうか。
少しはいらっしゃるじゃないですか。はい、
この音楽と不動産ってどうなんでしょう、はい、マッチングっていうか、 ある意味似てるとかそんなんあるんですか。い
や、どうでしょう、それ
ちょっと違う。そうですか。
でもまあまあ、ゼネコンとかの建設会社の方とか不動産屋さんでも音楽が好きで、ジャズとかねやってる方もたまにお見受けしますけどね。
そうですか、はい、まあやっぱりある程度ゆとりというものがあるということも必要かもしれませんね、音楽を楽しむにはというところですが、
はい、あると思います。
はい、さあ、この京都不動産アドバイザリー、アドバイザリーってなんかどういうことなんですか。
は
い、
まあ、
アドバイザリーって
アドバイスをする会社ということで、
はい、
この横文字がかっこいいのでアドバイザリーにしてるんですけども、まあ、はい、アドバイザーであり、まあ、そのアドバイスをするところという、意味合いを込めて、
はい、
つけた名前です。
そうですか、
はい、
まあ、そうすると事業内容はどういうことに、具体的に言うとどういうことになるんでしょうか。はい、
通常の、宅地建物取引業者の免許を挙げて、はい、普段は不動産の売買の、仲介であるとか、
はい、
それから、賃貸であるとか物件の管理であるとか、をさせていただいてます。ですので普通のマイホームの仲介ですね、こう、はい、株のお手伝いするとか、ご売却をお手伝いする場合もあれば、土地から探してお家を建てたい方の方のお世話させていただくとか、
こういう家を建てたいんだけど、
あ、そう
ですね、どっかいい場所ありますかっていう、
そうです、土地からの場合もありますね、
はいはい、
それでハウスメーカーさんをご紹介する場合もあれば、
うん、
弊社の方で提携している、建築士さんをご紹介して、そのマイホームの夢を一緒に叶えることをお手伝いすると。
そうですか、
はい、もう去年も一人ね、うちの会社の関係者の方で、
はい、
北大路の、まあ、うちの事務所の近くで一軒新築されてますけど、そこのお家を建てるのに一緒に考えるということで、建築さんと一緒にさせていただいてますし、まあ、リノベーションする場合、中古のお家をお持ちでリノベーションしてね、お貸しする場合もあれば、あと、まあ、京町屋なんかを改装リノベーションして、新しくお住まいいただく場合もあれば、それから結構大きな邸宅ですよね、はい、結構京都の、カナネイの資産家の方のお家の、もうお家だけでこう2億ぐらいするようなお家の、
はい、
まあ、建築相談を受けて、で弊社 のいつもお世話になっている建築さんとあれこれ言いながら、こう一から考えて建てるとか。
なるほど、
はい、
そうするとあれですね、その、はい、最初に窓口として、はい、 建築士さんに直接相談するんじゃなくて、はい、もうちょっと俯瞰的な目で見てくださるっていう、はい、そんなイメージでしょうか。
そうですね、はい。あとはまあそれに関わる住宅ローンの猫、
ね、そこまで
アドバイスをさせていただく、まあ実際はね、住宅ローンは地元の金融機関の方がしていただけるので、そういったところをご紹介して、はい、一緒に考えるってことですね。
そうですか、
はい。
某テレビ局で、
はい、
まあ、タイトル言うのちょっとはばかられるんですが、はい、正直不動産っていう、はいはい、その漫画をドラマ化したっていう番組が、ね、はい、10回か何かで、はい、放送されてて、つい先日終わったんですが、はい、それを見ますと、
はい、
あ、不動産屋さんってこういう精神状態なんだとか、
そうですね、
口でこういうことを言ってても、ああ、実情はこうなんだとか、
はい、
実はその主人公が正直にしかものが言えないという、ある日そうなっちゃったんですけれども、うん、ということは普段はそうじゃないのかとかいろんなことが、この、まあ、そうじゃなくても、はい、いろいろ不動産にちなむ、はい、こういう課題とか問題があるんだなということが、素人の視聴者にも分かるという、まあそういうところだったんですが、それで今日はいろいろ教えていただきたいと思うんですが、こう全国、まあ東京やらいろいろ田舎暮らししたいとかいろいろあると思うんですが、京都の不動産って何らかのこう特徴ってあるんでしょうか。他都市に比べて、
もう京都は本当に観光都市として、
はい、
本当にもう世界中の方から愛されていて、ここ数年は特に、ね、インバウンドの影響で、ホテルがいっぱい建ちましたけど、
建ちました。
あと町屋を改装したゲストハウスとか、
はい、
そういうものを中国の方が、ね、こうたくさん買いに来られてまして、今ちょっと中国の方はお休みというかされてますけども、
そういう動きとか流れが少しなくなった、
はい、少しなくなりました。観光客自体も、ね、中国人の方減りまして今来られてませんけども、まあ、資金の移動自体が中国から日本に移動するのが今難しくなっていることもあって、ただそういう中でも中国の方がこう中国の資産を分散させるために日本で投資したいという中の、
はい、
まあホテルビジネスというのは特に京都のホテルを買ってというのが、とてもこの数年前ぐらいは流行ってましたし、
そうなんですか、
まあ、そういうのもさせていただきましたけども、
そういう場合はちなみにですね、
はい、
個人的には全く関係ないんですが、はい、土地も一緒に買われるんですか。
もちろん土地も一緒ですね。不動産は土地と建物がセットです、基本は。
そうですか、はい、中国ではそういう個人が土地を持つということがなんかできない国と聞いたような気もするんですが、
あとアジアの一部の国はそうなってますね。
そうですか、そうするとやっぱりすごく魅力があるように思うでしょうね、
はい。まあ、日本の場合は国交を開いている国の方が、
はい、
日本の不動産を買うのは自由なので、ここのとこ中国の方が、ね、たくさん日本中ある意味買い荒らしているというか、ね、すごいことになってますね。
その水源があるところとか、
はい、そうですね、
本当にもうちょっと、国として何らか の、
そうです、ね、
このルールというか、ま
あ、そうですね、
管理というかいりますよね。
ある程度必要かなとは思いますね、
はい、
特に水源地がどうこうっていうのはね気になりますけど、私も
本当ですね、
はい、
はい、またよろしくお願いします、
はい。
さあ、このラジオを聞いてらっしゃる方で、いやそんなお金もないし、
はい、
不動産ってそんな関係ないわって、
はい、そうですね、
おっしゃる方も、
はい、
おられるかもしれません、
はい、
しかしですね、
はい、
たとえ学生でも部屋を借りたりとか、はいはい、結婚した時に新しい、新居に移るとか、
はい、
普通に暮らしてても不動産屋さんのお世話になるってことはあると思うんですが、
はい、そうですね、
そうですよね。
まあ、普通の賃貸でですね、こう家を探す場合は学生さんも、はい、それから転職された方とかで場所がね移動する方も、まあしょっちゅうあるとは思うんですけどね、
はい、
家を買うとなるとまあ普通の一般の方は一生に一度かもしくは二度ぐらいあるかないかのことかもしれないですね。
確かにそうですね、
はい、
やっぱりその 金額が大きいというところが、はい、なかなかいろんな問題がこう付随してくるというか、
はいはい、
判断が難しいという時に、はい、やっぱりそのかかりつけ医のようにということは、はい、一見関係がないようなことも相談できるぐらいの感じで思って大丈夫なんでしょうか。
うちの方はね、アドバイスさせていただく分に関しては基本的にまあ相談無料ですね、まあ
はい、
でもどこの不動産屋さんも基本的にはまあ正直言って相談をお受けして、いろいろお話しさせてもらうのは無料ですね。
ああそうなんですか。
どこの不動産屋さんも基本的にそうされていると思います。
あそうですか、
はい、でも宅建協会に登録されている不動産業者さん
は
もう、
はい、
どこに行かれても、まあ、相談の内容によってどう回答するかは、まあ、それぞれねこう違ってくるかもしれませんけども、どこに行って相談しても、まあ、無料ではありますね。
それは、はい、いい情報ですね。
やっぱり気軽に、はい、
弁護士さんだと30分いくらとか、ね、結構あると思うんですけれども、はいはいはい、そうではないということですね。そうですね、
まあ、私どもは基本的には家を、まあ、賃貸であれば、はい、借りていただいたり、した時の、まあ、成功報酬となってますし、マイホームであっても買っていただいて初めて成功報酬で仲介手数料なるものをいただくと、
はあ、そうすると途中でやっぱりやめとくわっていうことになることも多いと思うんですが、
はい、ありますね。そういう場合は別に特にそれはいただくわけでもないですね。
ああそうですか、はい、そしてですね、近年多いそういう不動産にまつわる、はい、いろんなことってあると思うんですけれども、ちょっとこの1ヶ月の新聞を見ましても、はい、うん、この相続か売却か早めに相談とか、ね、はい、やっぱりこう高齢化というところ で、ね、はい、家というのがなかなかこう処分に困ったりとか、
はい、
その奥様一人が残されてさあどうするとか、はい、いろいろあると聞いてますが、
はい
はい、いろいろその不動産にまつわる問題で最近の傾向というか多い相談どういうことがありますでしょうか。
は
い、
まずは空き家の、問題ですね。
空き家、これは日本全国ですよ ね、
全国800万戸あると言われているので
800万戸、
ということは相当余ってるのにもかかわらず、
はい、
まあ、京都もそうですけど空き家がいっぱいあって、例えばもともと京都にお住まいだったけれども例えば東京にお仕事に行って、
あ、
まあ、親御さんは亡くなったけど空き家になっているというようなケースとか、が非常に多いですよね。
今その独居というか一人住まいの方も結構増えていますから、そのご本人が亡くなった場合に一体誰が管理するのかというところは非常に難しいところですね。
まあ、空き家管理自体はね、
はい、
不動産業界も随分これに関しては勉強してきてて、
はい、
空いたうちを空気の入れ替えをするとかいうのをされている業者さんも全国的に全部増えてますね。
ああそうですか。
弊社の方でも何件かそういううちあります。
あ、管理してる物件というのは、はいはい、
空き家で管理してて月1回、はい、空気を入れ替えしてお掃除するだけというようなうちもありますね。
そうですか、
はい、
うちって本当に1ヶ月、はい、まあ、2週間こう開け閉めしないだけでも、特に木造建築の場合は傷みますよね、
はいはい、そうですね、住まないと、
はい、
傷んでしまいますね。
えらいもんですね、やっぱり住まいって、はい、やっぱり住んでなんぼっていう、
本当そう、おっしゃる通りだと思います。
そうですか、はい、そして、まあ、家じまいとか、いろんなこともあると聞いておりますけれども、はい、こうやってその家をまあ、墓じまいとかいろいろありますが家じまいってあるんですね。
あ、まあ
これリースバックとか、
はい、
これもその、ね、正直不動産で、なんか、
ね、
はい、もうお金に絡んで、
はい、
いろんなことがあったんですが、
うん、
このいろいろ何を進めるか、こうしたらいいですよっていうふうに、はい、何を進めるかっていうのはその不動産屋さんの良心っていうか、
そうですね、はい、
結構それが左右しますね。
そうですね、もうやっぱり事業者、まあ、不動産に関わらず、
はい、
食べ物を売るんであってもどんな事業であってもやっぱり事業者の良心がね、
はい、
特に問われる時代ですし、不動産業界も本当ここ10年20年いわゆる全国 の、 宅地建物取引業界とか、そういう、不動産 の、 協会が頑張って整備をやってきましたので、 本当に正直不動産の根から正直にやっている不動産屋さんは本当にたくさん増えたと思いますね。私もこの業界30年ぐらいいますけど、昔に比べたら怖い不動産屋さんは、たまにありますけど、ほとんどいなくなりましたたまにありますよ
聞いてはりますか、
見た目が怖くてもね、優しい人もいっぱいあるし、はい、僕もそういう先輩のね、まあ、いわゆる地上げ屋さんとかね、それから
そういう問題も
転売屋さんとかね、
出ました、
買い取って転売してとか、もちろん今もありますけど、はい、
さら地に相続してさら地にして、
そうですね、
それをどのこのっていうのも
あります。今もちょうどありますよ、地上げ屋さんに、はい、いきなり来られて、もうここだけ周りは全部売られたんでどうされますかとか言って、ちょうどこの 2,3 日前相談来られてましたけど、
はい
はい、まあ、その場合はかえって条件が良かったりもするので、本当にその方が売りたいなと思ってるかどうかで、売りたくなかったら、まあ、それはそれでお断りすることもあるかと思いますけど、
そうですか、
まあ、逆に条件が良かったりもするし、それはそのケースバイケースですね、は
い、そうですか、やっぱりそのご本人が何をしたいかどうしたいかというところを尊重してくださる、そういう業者さんがやっぱりいいですよね。
本当は家を売る買うとこ借り貸すだけじゃなくて、本当は不動産と、まあ、人は必ず住むとこが必要ですし、
そうです、
もちろん親御さんからとかいただいた不動産をこう大事にねこう持っておくことも必要ですし、まあ守ることも増やすことももちろん必要になってくるんですけど、その中で人生、その方それぞれの人生の中で不動産とどうお付き合いするかというのを本当は一緒に考えて、今やったら住宅ローンを組んだらいいのかとか、住宅ローンそもそも組まない方がいいのかとか、逆に余裕があれば投資の不動産を買った方がいいのかとか、あとは場合によってはもうお父さんお母さんご高齢でいずれ相続となるので、まあ、例えばお医者さんとかね、会社の経営者でたくさんの資産をお持ちであれば、放っておくと日本の税制相続税大変厳しい税制となっているので、それをまあ交わすわけじゃないですけども、まあそれなりの不動産、を使った対策の仕方もあるので、それを事前にやっておきましょうとか。
大きいですよね、金額が大きいから。いや、
これは大きいですよね、
知ってるのと、はいはい、まあ、その対策
知らずにすごい税金を持っていかれて困ってる人も実はいらっしゃってて、
はい、
だから事前に私ども不動産業者とか、あと司法書士さんとか弁護士さんに前もってご相談されていくことは本当にいいと思いますけどね。
そうですか、はい、分かりました。この後もまだまだお話伺います、はい。京都不動産アドバイザリー CEO 石田和夫さんにお話を伺います、
はい。
こうラジオを聞いておられる方で、いやもうそんな、不動産屋さん屋さんやったらなんか相談してみたいと 思いたくなるような、はい、お話ぶりだなと、思うんですが、
はい、
その社是というか、
はい、
ホームページ拝見しますと、
うん、
中江藤次さんの誤字を正すというこの考え方、
はいはい、
これをもう基本にしているというか、はい、そんな、ことが書かれていました、
はい、
これは誤字を正すってどういうことなんでしょうか。
誤字を正すって今資料はね、
文字で言うと、
はい、その資料を私もちょっとすいません。
あ、はい、どうぞ。
まあ、近江商人の中江藤次先生の教えで、
名前は知って知ってる方が多いと思うんですが、
そうですね、江戸時代の方ですよね。
誤字を正す、
はい、はい。まあ、誤字っていううちの、5つは暴言し調子っていう、まあ、暴は顔つき、言は言葉遣い、あと眼差しと、それから調はよく聞く、あと思いやり、この5つを言ってまして、
はい、
まあ、ここに資料を用意させてもらっているんですが、愛嬌の心を込めて優しく和やかな顔つきで人を接しましょう。
なるほど、
これが顔つきですね。
棒ですね、
はいはい、で言葉遣いは相手に気持ちよく受け入れられるような話し方をしましょう。
大切です。
あと愛嬌、愛敬の心を込めて温かく人を見、物を見るようにしましょう。
はい、
眼差し、眼差しって大切ですよね。
本当です。本当に、はい、あと目を合わさないってまず信用できないですね。
本当に、
はい、
人によっては本当に目を合わせた瞬間にその人がいい人かどうか見抜く方もいらっしゃいますよね。
まあなんとなく分かりますよ ね、
ね、 本当にね、はい、ね、そしてよ話す人の気持ちになって立って相手の話をよく聞くということで、
そう、まあ、話聞かない人たくさんいます。
そうですね、実は不動産、はい、まあ、僕も長くやってて営業マンとしては本当は話を聞くのが上手な人がすごい成績上げられますよね。
なるほど、
はい、僕もちょっと自分が先に喋りすぎたりして今、まあ、でもよく話を聞いて差し上げることができるのが一番だと思います。
そうですね、はい、自分が言いたいことがありすぎると、はい、人の話を実は聞いていないということが、はい、よくありますよね、どんな仕事でも、はいはい、よく聞く、
はい、そして愛敬の心を持って相手を理解し思いやりの心をかけましょうと。
そうですか、
すべてね、愛敬という言葉が、まあ、今久々にこの、を見たんですけど、
はい、
まあ、相手の気持ちに立ってそういう顔つきと言葉遣いで、そういう眼差しでよく話を聞いて何より思いやりの気持ちを心かけてやることが大切ですよということを、
はい、
まあ、私が前今のホームページを作るときに、まあ、会社を、作ったときに、この誤字を正すというこれを見て、あ、これができたら素晴らしいなと思ってホームページに上げさせていただいた次第です。
そうですか、
はい、
これは本当にあらゆることに通じる言葉ですよね、はい、人との関係性、仕事のみならず、
はい、
人と付き合う場合もやっぱり大切なことばかりですよね、
はい、そうですね、はい、
はい、ありがとうございます、はい、興味を持たれた方はぜひ調べてみてください。はい、そしてですね、
はい、
石田さんの会社は、
はい、
割合最近ビルを新築されたと伺いましたが、
はい、ありがとうございます。
これもいろんな石田さんの思いが詰まった
、はい
ビルと聞いておりますが、どういうことでしょうか。
もともとうちの会社自体は、まあ、事業内容としては、不動産の売買の仲介とアドバイスを中心にしているんですけれども、その中で、資産家の方の資産を守ったり増やす、いわゆる不動産の資産運用をの、コンサルティングをメインとしてまして、その中で不動産を、土地から買って建てるなり、一番シンプルなのは今京都でしたら御所南あたりのマンションを買ってお家賃いただいて貸して資産にするとかですね、いろんな言い方があるんですが、その中でも一番、まあ、王道なというか、結構資産化がされているのは学生向けのマンションアパートを、建てたりとか、まあ、場合によってはそういう中古のアパートマンションを買われて資産としていく、していくと、これは相続税対策も含めてされていくんですけれども、どうやって資産、不動産と関わり合いの中で資産を増やす一つの選択として、そういうアパートとかビルを、今低金利の時代なので、借り入れを起こして、事業化していくんですけど、その中の、まあ、モデルプランとして、弊社の方で土地を、購入して、そして先ほど申し上げた建築さんに、設計をしていただいて、まあ、小さな土地ですけど、そこに新築のビルを建てて、でそこに、まあ、うちの方も、2階の方に引っ越して、そこで事務所として使わせていただいてるんですけども、
はい、
4階建てのビルなので、1階は、焙煎機を使って、使ったコーヒーショップに、お貸しすることになりまして、現在改装中です、
はい、
で4階は、まあ、私が音楽とか、まあ、お酒も好きですけども、ダイニングバーにの、されている方ご用意いただきまして、ここは4階はダイニングバーとなりまして、2階はうちの事務所、3階は私の方弊社の方でイベントサロンをする計画で、 今、させていただいてます。
はい、
はい、
そうすると、はい、その、まあ資産運用の事例というお話がありましたが、
はい、
そういうそんなめちゃくちゃ広い土地敷地面積じゃなくても、
そうですね、
はい、こういうビルの建て方 で、
あ、そうですね、
これだけいろいろな思いが込められるっていうか、
そうですね、
できるよっていう、そういう、こう、うん、分かりやすい例っていう感じなんですか。ま
あ、ここは土地はね、25坪の上にビルを、はい、鉄筋コンクリート層の4階建ての、まあ、屋上のビルとしてますけども、
はい、
まあ、同じ並びの例えば前から昔からある定食屋さんとか、
はい、
そういういろんなお店がありますけども、建て替えするならこういう形を取るのも一つですし、
はい、
まあ、4階建てが建てれる、場合によっては土地が広かったら5階建てが建てれるんですが、まあ、そこに1階を店舗にして上に学生マンション、ワンルームのマンションにすると、
うん、
この並びうちの、ビルの並びもそう、1階がパン屋さんが入って、
はい、
うちの敷地の倍ぐらいありますからね、そこはワンルームを、上は建て入れられてますけど、
はい、
多分ここはもう地元の地主さんがもともと持ってるところをそこを有効活用するためにそのようにされてますね。
そうですか、
はい、
先ほどちょっとおっしゃってたのは、うん、はい、やはりその町づくりっていうか、はい、こんな町になったらいいなという、
はい、
そうですね、
はい、
思
い
を、
はい、
込めることができるっていう、そんなことをおっしゃってたと思うんですが、
そうですね、はいはい、そうですね、まあ、ここは北大路の駅から本当に2分ぐらいの場所で、北大路通りに面したアーケードにのあるところですけども、ここは商業地域となるので、比較的建物が大きなものが建ちますので、それを有効に利用しようとすれば4階5階建てが建てれる場所ですね。
あ、そうですか。
だからこれが市場から烏丸となったら大きなビルが建ちますけど、
はい、
まあ、その中でここの場合でしたらそういうちょっとした高さのもので、そういうテナントさんを募集してと、はい、いうことは可能です、
ね、そういうことができる、はい、ということですね、はい、
場所によります、
はい、そしてもう石田さんといえば、はい、ノーミュージックノーライフというところで、
はい、
音楽、
はあ、まあそうです
ね、なくしては石田さんなしなのかどうかはちょっと分かりませんが、はい、いろんなところで演奏活動されてますが、
はい、
近々のその演奏のご予定ってありますか。
はい、
ありますか。
あります。今月たくさんやってますけれども、
はい、
6月15日水曜日とか26日の日曜日は、今回私と、弊社で建てたビルの4階がダイニングバーなので、
はい、
こちらの方で、ピアノの、高橋健一さんと、デュオでライブを、夜ですね。
それは6月17日
15日
あ15日、
26日。
あ、そうなんですか、
はい、
これはなかなか
やります、ね、
興味ありますね。
あとは、まあ、はい、同じ高橋君とは14日にも、はい、祇園のハデナというお店とか、
はい、よく演奏されますね、
はい、あと17日にも、はい、祇園のバハーブラッドさんというお店でトリオで演奏したりとか。
そうですか。
他にもいろいろ予定はあります。
そうですか、はい、ね、石田さんにはこう音楽の話もでいつか伺いたいところなんですが、
はい
はい、ラジオカフェではこうジャズ の、 番組がない時間はジャズが流れてますので、は
い、素敵ですね、
また聞いてみてください、はい、ありがとうございました、はい、この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました、
はい、